こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。ビジネスやブランドを成長させるためには、新しいお客さんを増やすことが必要不可欠です。新規のお客さんを獲得するためには、従来の方法に頼るだけではなく、新規顧客の文脈を捉えて、その顧客文脈に応じた価値提案をすること。ここが大事になるんですね。そこで今回は、新しいアプローチの必要性、お客さんとの継続的な関係構築、そしてブランドの核となる価値観を保ちつつ進化する方法について、ユニクロの面白いと思った事例から学んでいければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。ユニクロがですね、2023年11月に大阪の心斎橋にユニクロ心斎橋をオープンしました。で、これまでのユニクロとは違った店舗スタイルなんです。店内には大阪弁の POP とか派手な内装で、コテコテの大阪らしさというのを前面に出しているんです。でこの話については日経クロスソンドの記事でもあったので、記事から該当箇所、一部抜粋をして読んでいきます。新店舗の内部は派手な装飾ばかりだ。ファサードにはユニクロの赤いロゴデザインと、黄色と黒に打ち取りした阪神タイガースカラーの文字を乱雑に貼り付け、店内に入ってすぐの吹き抜け空間には目を引くビジュアルプレゼンテーションも置いた。さらには大阪道頓堀のネオンをイメージさせる、赤と黄色の電飾や提灯があったり、毎度大きにといった大阪弁の POP が天井から吊り下げられている。エレベーター周りの道路や階段の吹き抜け空間などにも、よろしおまっせ、舐めたらあかんで、などの大阪弁が書かれた派手なフラッグが所狭しと並ぶ。コテコテの大阪らしさに振り切った理由は、大阪の新たな観光スポットになることを目指しているから。買い物だけではなくて、どこにもないようなユニクロを体験してほしいと店長の川上氏は話す。はい、以上が日経クロストレンドの2024年1月、1月16日の記事からの引用です。で、コテコテの大阪色を打ち出したユニクロ心斎橋は、インバウンド客への対応強化とともに新たな観光スポットになることを狙っているんです。はい、ではこのユニクロ心斎橋の話から学べること、後半のパートに入って掘り下げていきましょう。新しいお客さんを獲得するためには何をすればいいのか、ここに示唆がある事例なんです。異なるニーズであったり、価値観を持つ顧客層へのアプローチは、それぞれの価値提案が求められます。よって、新しいお客さんを獲得するためには、従来とは異なるアプローチが必要になるんですね。新しくオープンした、今回取り上げたユニクロ心斎橋というのは、国内外の新しいお客さん、特にインバウンドの外国人観光客をターゲットにしています。ユニクロ心斎橋は、コテコテの大阪らしさ、大阪色を打ち出しているお店なんですよね。日本人には過剰な大阪に移るかもしれませんが、訪日客にとっては、ザ大阪として際立つ存在に移ることでしょう。ユニクロ心斎橋のお店に行って買い物をすれば、外国人客にとっての日本旅行中での印象的な思い出となる体験になるのかなと。ユニクロ心斎橋では、高品質で機能性に富んだユニクロの商品だけではなく、他のユニクロの店舗では見られないような、大阪を代表する企業とのコラボレーション商品があるというのも魅力の一つです。で、これは地元の大阪の人々にとっても、ユニクロ心斎橋に行ってみたいと思うようになることでしょう。大阪には、その地元らしいお店というのは他にもあるとは思いますが、大阪限定の服と、品質の良い機能性の高い服の両方を扱っている店舗は、このユニクロ以外では限られるはずだからです。ユニクロ心斎橋は国内外からの来店客、特にインバウンドの外国人観光客にユニクロ旗艦店に来てもらって、その場で商品を買ってもらうこと、さらには一度きりの購入という顧客関係に終わらずに、帰国後にもユニクロで買ってもらうことを狙っているんです。はい。ではユニクロの事例からの学びを一般化して捉えてみましょう。学べるのは、新しいお客さんを獲得するために、特に今までとは異なる属性の人であったり企業を新規ターゲット顧客にする場合は、従来とは違う取り組みをすることの重要性、ここ学びの一般化だと思うんです。新しいお客さんが持っている顧客文脈、今回のユニクロの例で言えば、日本の大阪に旅行であったり観光に来ている外国人の文脈、また地元の大阪の人々の文脈も理解し、それぞれの顧客文脈に合った価値を提案していくことが大事なんです。そして一度お客さんになってもらって、そこで顧客関係を終わらすのではなくて、継続的に関係性を働きかけること、 関係性を続ける働きかけをやっていくこともポイントです。まあ、こうした地道な活動がマーケティングでは大事なんですよね。はい。で、ただしなんですが、一つ注意点があるので、最後にここに触れて終わりにしたいと思います。新しいことが大事であるとは言っても、既存の商品であったりサービス、ブランドの世界観であったり、目指す方向性と違いすぎると、ブランドから連想されるイメージとの認識ギャップが起こってしまいます。ブランドからの連想されるイメージも含めて、お客さんのその頭の中で何かこう、不一致というか、ギャップが生じてしまって、まあ、混乱を招いてしまうと、まあ、最終的にはせっかく今まで積み重ねてきたブランド資産を損なう恐れがあるんですね。で、今回のユニクロの場合は、店舗のデザインや雰囲気をコテコテの大阪らしさに振り切ることは、新しいお客さん層、顧客層には引きつける効果的な手法にはなるでしょう。しかしなんですが、こうした強い大阪色という雰囲気が、ユニクロが長年にわたって築いてきた、まあ、シンプルで上質な店舗や服のデザインといったブランドイメージから逸脱してしまうとどうなるかなんですよね。最初のユニクロでの顧客体験がユニクロ心斎橋で、ユニクロのイメージ形成というのが、まあ、ザ・大阪と、コテコテの大阪色、ここから入った人にとっては、ユニクロのその第一印象と、元々のユニクロのイメージが違ってしまってしまうと、まあ、リピーターにはならないかもしれないんです。新規顧客の獲得には、新しい取り組みを行いながらも、ブランドの基本的な価値観であったり、アイデンティティを維持することが重要になるんです。既存のブランドイメージやお客さんの期待とのバランスを考えて、まあ、その上で新しくてもブランドの目指す世界観とずれすぎないようにすることが、長期的な顧客関係の構築とブランドイメージの維持につながります。新規のお客さんの獲得のために何を新しくして、どこを今までと変えないのか、この判断が大事になります。はい、そろそろクロージングです。今回はユニクロ心斎橋を取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。新規のお客さんの獲得には従来とは異なるアプローチからその新しい顧客文脈に沿った価値提案が大事です。異なるニーズを持つターゲット顧客に対してそれぞれに独自の顧客体験を提供するというのを目指していきます。お客さんとの関係は一度の購入で終わらせず継続的な関係性を築くための地道な活動がマーケティングにおいては大切です。これによって長期的な顧客ロイヤリティを作っていくわけです。ブランドの観点からもポイントを押さえておくと、ブランドの基本的なその価値観であったり、アイデンティティを維持しつつ、新しい取り組みを行うような、そのバランス感が求められるんです。新規性と既存ブランドイメージの調和を図って、ブランド資産を守りつつ成長させていく。この舵取りが求められます。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。